芹沢浩二郎作人間の運命親と子第2章。石田の家ではその後殿下のご休息所に宛てた小学堂に親戚自由地方の名士を次々に招いて花見が 2,3 日続いた。毎年桜草の花盛りに花見の宴を張る習慣で、その年も4月半ばに恒例の花見を済ませたが、例外に2回目の記念花見だった。小学堂は殿下がご休息になったままにして、招かれた客の参観に供して、その臨棟の水着堂の方に小学堂と同様に赤い絨毯を敷き詰め、ここで、ぶどうの花と富士の花を楽しみながら杯を交わし、酒をたしなまない者は、塗りの小箱に詰めた弁当を開き、茶をたしなむ者は、小学堂の茶屋へ出向く、という趣向で、殿下の行啓後、石田家にはお祭りが続いて、なかなか片付かなかった。しかし石田は、殿下の行啓を機会に人間が変わったようにうちでは無口になった。いつも怒っているのか、悲しんでいるのか、人を避けて孤独を求めているように見えた。自分はあんなに殿下のために恥じ、悲しみを耐えて倉庫の前で悩んでいたが、祖父母も両親も自分がいないことさえ気がつかなかった。それを思うと、大いに自尊心を傷つけられたが、それ以上に、大人たちのエゴイズムに初めてぶつかって恐れをなした。祖父母や両親に安心して甘えかかっていたが、初めて冷酷に拒否されたようで、祖父母や両親の中に他人を発見して狼狽したとも言えようか。それゆえ花見の宴が続いて、うち中お祭り騒ぎの中で、彼は一人無縁の者のように混じり合えない気持ちで孤独になろうとしていた。その変化を家人は誰も気がつかなかった。同じ頃、中学校でも皇太子殿下の行啓の後始末に、校長は一人躍起になっていた。修水事件後、皇室の尊厳を教育に徹底させるように、県の学務部長から一回も注意を受けていたが、今回の行啓を機会に、その趣旨を生徒に徹底させるのに、行啓記念館を建てたらと考えたからだ。その案を職員会議に相談しても、高等師範での教師が多くて、いつも意見がなく、何事も校長に任せるので、まず同窓会長や府警の有力者や地方の名士を歴訪して、その意見を求めた。校長は殿下を奉迎した日に、正門から入って正面の雨天体操場の横に行啓記念館を建てようと念頭をかすめたのだが、同窓会長などに相談しているうちに、記念館の規模や資金の募集方法などがだんだん形を成したが、反対するものもなかった。その上で職員会議を開いたが、報告だけして協力を求めるつもりで、わざと相談するような形式をとった。本校にはご存知通り図書室もありません。生徒の集会室もありません。楽しいクラスや同窓会を催す部屋もありません。この際、皇太子殿下の行啓記念館を建設して、その中に図書室や集会室などを設けたらば、在校生の教育に資することはもちろん、 本校と卒業生との連絡を緊密にすることもできようと考えます。言うまでもなく、今回の講演を永久に伝えることもできます。資金については、父兄に賛同を求めると同時に、同窓会にも働きかけて、その協力により、今年中に完成したいと思います。おそらく父兄にしても、卒業生にしても、今回の行刑を光栄として、記念館建設に反対するものはなかろうと思います。鉄は赤いうちに叩けと言いますから、感激の冷めぬうちに記念館を完成することが、私や先生方の任務と思います。皆さんのご意見を伺いたいものです。これでは先生は意見の述べようもなかった。建築資金について、父兄の協力を仰ぐのには、月々事業料と一緒に1年間に分割してお願いしたらどうでしょうか。その場合、一口の最低金額を決めた方がよくはないでしょうか。校長は黙りこくった先生方を一回り見回した。やっと教頭が口ひげをなでながら言葉を挟んだ。最低金額を決めて通知した方が父母には便利だと思いますが、それを決定するには記念館の規模や予算額が決まらないと無理ではありませんか。確かに仰せの通りです。しかし規模や予算額は集まる寄付金によって決定するものですから、1年間父兄に月々ご寄付願うとしたら大体いくらが適当か、先生方のご意見を伺いたいのです。授業料が2円50銭、交友会費が30銭である今日、記念館建設費として考えられる寄付金は月額20銭案、30銭案、50銭案があると思いますが、そのいずれが適当か父兄の身になってお決めください。先生の中には息子が中学生で実際に父兄の代表者の先生が3人あった。3人とも30銭案ならば年額いくら、50銭案ならばいくらと胸の中で計算していたが、教頭が先生たちの顔を見回して話しかけた。交友会費以上の金額を寄付金の最低額と決めるのは不適当ではありませんか。そうですな。最低額ですから低い方がいいでしょう、と物理の先生が応じた。30銭とすれば400名の全校生徒で月額120円、年額1320円になりますね。最低額以上に寄付する父兄もありましょうし、同窓会も応援しますから、年額2000円は大丈夫でしょうな、と教頭が言った。父兄や卒業生に寄付を仰ぐとすれば、先生方にも率先して俸給の幾分かをご寄付願う建前を取らなければならないが、ご賛成願いますな、と校長が急いで注を加えた。在校生は400名ですが、5年生は記念館が落成前に卒業することになりますから、除くべきではありませんか、と数学の先生が言った。5年生が卒業前に落成させます。先生方に反対がないようにお見受けしますから、記念館の図画を作成させ、建築費の予算なども明確にして、その上で具体的に協議することにしましょう。と、 校長は職員会議を打ち切った。校長は職員会議が終わって先生方が立ち上がると、さも冗談だというようにみんなに笑いかけた。反対意見でも明暗でも聞けるものと期待していましたがね。特に若い前川君など意見がありませんか。そう呼びかけられたとて、図画の先生はうかつな返答はできなかった。職員会議の末席におって、養鶏記念館をなぜ建設しなければならないか疑問を抱いたが、そう話したら、君はそれでも教育家になったつもりかと、頭から罵倒しかねない校長である。その職員会議も、養鶏記念館の建設計画を立てたぞと、教員に誇示するためだと密かに考えた先生もある。その証拠には、翌日校長がその計画を持って県庁に出張すると聞いて、無言にうなずき合う先生もあったくらいだ。校長は県庁に計画実行の許可を求めたのだが、知事や学務部長は反対するどころか、進んで校長を激励して有益な意見や注意をした。記念館の建設や建築を蔵前高校の助教授をしている卒業生に委託するという校長の案も、県庁では名案であると称賛した。そんなわけで、10日も経たないで、皇太子養鶏記念館建設主意書がすり上がり、全校生徒の手を通じて父兄のもとに寄付金募集要項とともに届けられた。学校の申し出る寄付金はどの父兄も税務署の納税通知のように素直に納める土地柄である。一口最低月額30銭ともしておけば30銭としておけば、指定の学力と経済力をにらみ合わせて、二口でも三口でも申し込むであろうし、締め切り後、応募総額が予算額に達しない場合にも、特別寄付を重ねて頼める父兄の心当たりもあって、校長は安心していた。石田がその書類を、学校から持ってきた日、石田家では養鶏ごとのにぎわいも収まって平常に戻ったが、祖父が疲れが出たのか食欲がなくて、再び書院に床を述べた。祖母や両親が心配すると、気にかかってならないのは殿下のことだと祖父は悲しげに打ち明けた。皇太子様をお迎えして、今回のように気難しそうな様子は初めてだったが、盆栽にも花器にもご興味なさそうに黙々としておいでだったが、どうしたわけだろうね。ご備考の時と違って公式ですから、いつものようにお気軽になさらなかったのでしょう。そうかね。私は皇太子様もこれからお気軽に備考などなされなくなるのではないか。そんな気がして、お月からお立ちまで時計盤の上を歩かれるような不自由さでお気の毒で。公式だからでございますよ、おじいさま。公式って言っても、お楽しみでなしに、民家にお出ましになるわけはないのだが。ですから、未曾有の光栄だって、県庁でも申したのですよ。いえね、皇太子様だけでなく、後期の方のおなりは、 これからもうなかろうと予感して気落ちがしてね。そんな話をしているところへ石田が中学校から書類を持って帰った。養鶏記念館か。中学校はいいことを考えたと祖父は吐息した。いくぶり申し込みますか。早く申し込めと言ってましたけれど。十口としておきなさい。予算に達しなければ校長が来るだろうから。石田がすぐ自室へ引き上げようとするのを祖父は呼び止めた。高一は森次郎という生徒と友達だね。同学年ですが友達とは言えません。どこから通学しているのだね。よく知りません。予想か動かしではありませんか。いつもなんとなく生臭い匂いがしますから。その生徒にお父さんの名前を聞いてくれないか。森にですか。どうしてですか。その生徒だろ。ズガが殿下のお目に留まったのは。なんだ。ズガはうまくありませんよ。そう冷たく言い残して石田は書院を出た。その数日前から学校の雨天体操場前の陳列室に殿下の特別観覧に供した成績品がお下げ渡しになって展覧されていた。森のスケッチも陳列してあるが、簡素な鉛筆画に炭彩を施したもので、浜に揚げてある漁船の横に見える海の色が冬の寂しさを美しく出している以外は感心しなかった。祖父が新聞に報道されたからととて森に興味を持つとは大人の時代主義のようで、やはり納得ができなかった。